岡山の精神女子大の理事をしておられる渡辺和子さんが久しぶりに本をお出しになりました。7年ぶりだそうですけれども、 PHP 研究所から目に見えないけれど大切なものっていう題のエッセイ集ですね。その中にこういう話がある。東北地方を旅していた時のことでした。その日はあいにく雨がひどく降っていて、周囲の景色は何も見えません。バスのガイドさんはさも残念げに、晴れていればこの辺りには美しい湖がご覧いただけるのですが、本日はおあいにく様ですと謝るのでした。観光客の誰しもが残念がりながらも、そうかと言って、いや見えていない湖があるはずはないと抗議した人は一人もいませんでした。信じるということは案外こういうことなのかもしれません。到底ありそうにない湖の存在をガイドさんの言葉ゆえにあると信じて疑わないということです。同じことが神の存在についても言えるのではないでしょうか。世の中というバスに今日も乗り込んでいる私たちに、イエス様がバスガイドになって、今は目に見えませんが神様は確かにいらっしゃいます、その方は私たち一人一人を限りなく愛していてくださる優しい御父なのですと説明してくださっているのです。時にはあなたが今経験していることは父なる神の御業とは到底思えない理不尽で苦しいことかもしれませんが、お信じください、私が保証しますとすまなそうにおっしゃることもあります。そして私たちはイエス様というガイドさんの誠実さを知るがゆえに、その言葉を信じて生きる勇気をいただくのです。私たちの人生の中にも、晴れた日にはくっきり見えるものが、雨の日に見えないことがあります。天候のいかんにかかわらず、湖の存在とその美しさを信じてバスの旅を続けること、それが取りも直さず信じて生きるということなのではないでしょうか。見えないけれども伝えてくれた人のその真実さを受け止めて信じる。私たちには今渡辺さんがおっしゃったように、イエス様というガイドさんがついていてくださって、そして確かなんだよって保証してくださってる、そのことを信じて生きるということ、それが信仰だと思うのですが、今日の手術の次第が悔い改めの指針というふうになっておりまして、テキストは使徒言行録の17章15節から28節、パウロのアテネにおける説教がその御言葉です。ここでこのアテネというのは今も観光地として大変有名で、世界中から多くの観光客を集めておりますけれども、パウロはアテネで二人を待っている間にこの町の至る所に偶像があるのを見て憤慨したというふうに16節に出ています。18節にエピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したが、その前の17節、広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていた。この広場っていうのはアゴラっていうふうに呼んでいます。でそこで大勢の人が集まっている、そこでパウロは論じ合う。で当時のギリシャ人はこの論じ合うっていうのが大好きなだったようですが、そこへエピクロス派とストア派っていうふうに書いてあります。これは極端な両方の学派なんですが、エピクロス派っていうのは 紀元前300年頃にエピクロスという人が始めた学派で、感覚主義的快楽主義、自分の感じ止めるっていうことを大事にして、そして楽しむっていうことが人生なんだっていう、そういう立場。それに対してストア派っていうのは、皆さんもご存知のようにストイックなんていう言葉が言われるぐらいに、このストアっていうのは、ストアっていう人が始めたように私も思っていたんですが、そうではなくて、やはり同じ頃アテネのこのストアポイキレイっていうふうに呼ばれる中老のあるところでいつも議論する人、その中老のことをストアって言ったらしいです。だからそのストアのところにしょっちゅう集まって議論する連中という意味だったようですね。この人たちはどっちかというと唯物論的、そして反神論的、どこにも神様がいる、ね、まあ、目に見えるものを大事にするんですが、倫理的立場だから禁欲っていうことがとても大事。そういう面ではエピクロス派とは対立するんです。だからそういう人たちが議論している中で、そこでパウロが割って入って、その議論を始めたと。その中にはこのおしゃべりは何を言いたいなのだろうかというものもいれば、このおしゃべりっていうこの言葉は軽蔑した言葉で、こう鳥がこうついばむ時の様子だから、あちこち行ってこういろんな話ついばむ、だから人が話している中入ってきて時々話を取り上げる人いますね。ねえねえ、私もそれ分かってるよとかっていうね、そういう種類の言葉のようですね。だからパウロをちょっとバカにした言い方してるわけですが、彼は外国の神々の宣伝をするものらしい。この神々という言葉は、岩波の新約聖書を見ますと、神霊教というあの神の霊ですね。そしてわざわざ振り仮名がしてあって、ダイモニアっていうふうに書いてあります。外国のそういう神霊の宣伝するらしいというものもいたと。でパウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。この復活っていう言葉がギリシャ語ではアナスタシスっていう言葉で、これは女性名詞なんだそうです。でイエスっていうのは男性名詞ですね。イエスス、ね、それでそのイエスという男の神様とアナスタシスという女神との話だろうというふうに受け取ったのではないかというふうに、まあ、学者は解説してますが、そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、書いてありますが、22節にパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていったというふうに書いてあります。あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。ちょっと皮肉ですね。道を歩きながら、それはどうしてって言ったら、最初のところに16節見たら、偶像があるのを見て憤慨したって書いてありますが、まあ、無数の偶像のそれがいっぱいあったということでしょうね。で道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。これを取っかかりに説教を始めた。もともとはこの知られざる神にっていうのは、神々にっていう言葉があったという記録は残ってるんだそうですが、実際の碑文は発掘されてはいないそうです。だからここでルカは神々にというふうになってるのをわざと単数にして、ただ一人の知られざる神、それが天地創造の神、イエス・キリストをくださった神だというふうに話を、それをあなた方に知らせましょうというふうにきっかけを作っていると。当時の人々っていうのは、ちょうど日本人の 考えと似てますね。日本人は矢をよろずの神でありますから、日本人の思っている神というのはそれぞれ専門分野がございますね。学問の神様だ、お産の神様だ、縁結びだ、病気の神様だ。そしてギリシャ人たちもそういうふうにいろいろ考えて、それでこういう神様がいる。ですからどの神様も大事に拝まんといかんです。だけど人生考えるとそれだけでは当てはまらない、また何かがあったりするもんだから、それでひょっとして私たちが落としている神様がいるかもしれない。その神様に失礼のないように知られざる神々を守っとこうと、それその神様が祟っちゃいかんからと。もともとの原始的な宗教というのは祟りを恐れるということから始まっていると思いますね。ですから祟られないようにということで知られざる神々にっていうことを彼らは挙げて、そして祀っていたらしい。それを、パウロがあなた方が知られざる神と言ってる方をここで紹介しましょうと。で、あえて言えばその方は一人しかいません。その方が世界とその万物とを作られた神です。つまりギリシャ人の、これは日本人の普通の考え方もそうですが、人間を中心にして考えた場合のいろいろなケース。そうすると分業になってしまいます、神様がですね。それを聖書における信仰というのは逆転するわけです。はじめに神は天地を創造された。だから人間がいて神様がいるのではなくて、神様がいて人間がいるんだっていう、そういう逆転の発想をしたということですね。そのことをパウロが述べていくわけです。26節、神は一人の人から、これはもう言うまでもなくアダムですね、すべての民族を作り出して地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界を決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、このこういう考え方がいわゆるストア派の考え方ですね。それをパウロが逆に引用したという形を、で我らもその子孫である、これもギリシャの詩人のアラトスという人の詩から、これは実際に残っているそうですね、から引用したもののようですが、そこで私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。そして結論に行くわけです。神はこのような無知な時代を多めに見てくださいました。この無知なっていう言葉はギリシャ人に一番カチンとくる言葉なんです。なぜならばギリシャ人は無知っていうことを一番軽蔑したんです。グノーシス、知識。そこに到達する人間が初めて一人前の人間なんだ。これを知らない人間は人間じゃないっていうのは一般のギリシャ人の考え方でしたから、その無知なっていうふうに言われるとムッとくる、そういう言葉なんですが、その無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命しておられます。ここがルカ的、ルカの特徴、ルカによる福音書使徒言行録のテーマは悔い改めなさいというテーマなんです。信じるっていうよりも、信じて従うということよりも悔い改めにポイントを置いて、悔い改めるようにと命じておられます。ここがパウロの神学と違うところだというふうに言われるわけですが、 しかしポイントはきちんと伝えるわけですね。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。だからキリストの復活以前をルカは無知な時代、それまでの時代の人は仕方がないけれども、キリストの復活があった後でこれを無視している人に神は裁きをくださいますよという、そういう解釈ね。しかしパウロはそうではないと思いますね。アブラハムは神を信じた、そのゆえに神は義とされたという、そういう表現ですから、キリスト以前においても受け入れられてるっていうね、そういう考え方を持ってるわけですが、ルカはこのキリスト以前と以後っていうのを分けた考え方をしてますね。だからそこがちょっと違うのですが、しかしこのルカの言おうとしているメッセージもとても大事な意味を持っています。それはこのギリシャ人たちがたくさんの神々を想定して祀ろうとしていたっていうのは、その動機において理解できなくはない。つまり人間の限界を感じている、すべての宗教はその限界を感じる恐れ、これは恐怖に近い恐れですね。それから出発する、だからそれがたたりっていうふうにつながったりするのですが、もう一つの大事なポイントは、これがパウロの説教、パウロの口を通して語られたメッセージのもう一つ大事な点ですが、人間をお作りになった方が先におられて、我々はその中に生き動きある、だから我々を超えた完全な方が私たちを愛していてくださるっていう、ここがポイントなのですね。あ、自分の知らないところで確かに見守り働いていらっしゃる方がいるのだっていう、その恐れ、これが今日のこのいわゆる畏敬するの恐れ、神を受け止めるっていう、その恐れですね。だからそれは限界を受け止めるっていうことと、信じて従うっていうことの両面を持ったものが恐れというふうに言っていいだろうと。だからこのメッセージの言わんとするところは、そういう意味で恐れを知りなさい、しかしそれは本当に人間らしく生きていける道ですよっていうことを言ってるだろうと思うんです。で、この恐れっていうことで、私自身の体験があるわけですけれども、私はよくどうして牧師になったんですかって聞かれたら、まあ冗談半分で答えるのは、映画を見すぎたからですっていうふうに言ってしまうのですが、それは旧制高校の時代の2年生の時にですね、受験時代の禁欲っていうのがあると、入ると反動が起こるんですね。受験時代は1年間全く禁欲でした。学校と家だけ往復して予習復習徹底して、他のものは一切見ず、入ったら遊ぶぞっていうのがありますから、入ってからもういろんなクラブに入るわけです。コーラスに入り、それから新聞部に入り、その上一番決定的に私の運命を変えたのが映画研究会というので、これがその頃の高知ではですね、高等学校っていうのは今の大学ですから最高学部で、まだ古き良き時代の名残がありますから、旧制高校生っていうのはもう何でも天下御免なんですね。酔っ払ってよ、その看板持ってこようと、どっかぶち割ろうと、もうしょうがないね、で収まって、私たちの卒業式にはクラス担任が、もう旧制の最後でしたから、先頭に立ってコンパをやった後にですね、じゃあ教室のガラスみんなで ぶち破って回ろうなんて、これで三十何人で一緒になって、ギャーッと学校中のガラス割って歩きましたから、 今だったら大変なことですね。新聞に載って、えらいことですが、全然新聞にも載りません。で、次の日に、しかし、さすがにみんな酔いが覚めて一瞬となって、ゆうべはやりすぎた、私も反省してる、とかって言いながら、職務弁償の金を払ってほしい。で、まあ、私たちにとって払いやすい金額だったんですが、だから今からもう一回思い出すと、そのクラス担任はかなりの額を負担したに違いないと思うんですね、責任取って。だけどそれでおしまいっていう、そういう時代ですから、映画研究会って言うとね、高校の英検ですって言うとフリーパスなんです、どこの映画かも。だから一回もお金払ったことなし。で、私は全部記録をつけていたんですが、一番多い月は1ヶ月36本も見てるんです。だから学校行ったら英検のやつと交わして、今日どこ行くって、そういう話だけですね。ですから授業中なんか見に入るわけはないんです。もう早く終わらんか終わらんかっていう感じで、そして終わったら生き生きと映画館にのし歩くっていう風なことをしてましたから、もう見る見る成績が落ちたんですね。そして3年生の1学期、いよいよもう受験の方向、大学受験の方向を決めないといかんっていう時になって、1学期の試験の成績が発表されて、まあこれは何とか言いましたけども、38分の37。でしかも決定的なことは病気超血が1ミリだということで、私は大陸生まれでしたから諦めが早かったんです。ほで、もうこれは公立国立大学わかんって諦めて、でも根がお坊ちゃん育ちですから、どうしても格好つけたい。で、同志社の進学部に行くかなって言ったのが始まりですね。でもそれは本気ではなかったんですが、ところがそれがいつの間にか教会の中バーッと広がって、祈祷会まで開かれるようになってしまいましたから、このニッチもサッチもいらなくなってしまったんですね。それで相談してた、その時無僕だったんですが、進学校出たばっかりの若い伝道師がいたんですが、この伝道師がまたダメな伝道師、飲んだくれで話は下手、そして人のところでたかることしか知らないっていうね、そういうとこないんですか、その先生とこ行って困ったっつって言ったら、その先生はそうか困ったなって相づち打つだけなんですね。何にも指示してくれない。でもこれも結果から見たら私には良かった、結局自分で結論を出しましたから。それを先生が結論を出してたら、どっちになってもその先生のせいにしてたと思うんですね。その頃はこんな人だってこう軽蔑してたんですけれども、そういう軽蔑すべき人間だって神様はお持ちになってる。本当はもっと尊敬するところがあったに違いない。でも若い時傲慢ですからね、そう思い込んだ。でもそういう人をも神様はお持ちになってる。初週祈祷会でみんなが熱心に祈ってても全く困りきって盛り上がる一方なんですね。つまり土佐教会の歴史始まって以来、二人もいっぺんに献身するっていうことですから、それは盛り上がるわけですね。でも盛り上がれば盛り上がるほど私は不安になってきて、どっか逃げ出したいっていう気になったんですね。それで結論を出したのは、その先生に、僕がこの次の日曜日謝ります、だけどあれは間違いでしたっていうふうに言いますと。だけどこういうふうに決める、神様がお召しになったかどうかっていうのは、お袋にまだ一度も打ち明けていないから、お袋に打ち明けて、お袋が賛成したら神様が捉えてくださったと信じます。私は 100% ないと信じてたんですね。でちゃんとお袋のせいにして逃げようと思ってたんですが、そしたらその頼りない先生が、おそれがいいそれがいいって、ただ話し合わせるだけだったんですけれども、それで家に帰ってですね、お袋に打ち明けた。もう弟たち学校行ってる留守ですけれども、でしばらく覚悟してればいいと思ってたんですね。もうまた霊によってギャーッと来るなっていうのをね。だからそれを覚悟して打ち明けて 待っていたらですね、反応が静かなんですね。おやと思ったら、あなたが自分で決めたならそれを生きなさいっていうふうにね言われて驚いて、その時に私は背筋がビャーンとなりました。その恐れです。これは神様が何かしたっていうね、後で分かったのですけれども、うちの袋は未亡人でいろいろ生計立ててたんですが、お花の先生もやってて、そのお袋の先生が土佐教会のお年寄りのおばあちゃん、毎週会ってたらしい。ですからとっくに知っていたんですね。だけど親子との断絶ですから、コミュニケーションが全然ありませんから、ただうちには寝に帰ってそして食べてっていう、それぐらいの感じでおりましたから、コミュニケーションの悪さがかえって、これも幸いしたというのか、結果から見るとね。それで私は非常に厳粛な思いにとらわれたんですね。だから全く見通しはなかったのですが、私立大学の同志社っていうのは当時だってお金が高かったんです。そういうものっていうのは一切見通しなかったんですが、よし、あちらが来いっておっしゃったんだったら大丈夫っていう、そういう気持ちになりましたね。なんかもう何でも来いっていう、そういう思いになって、そして次の日曜日ありがとうございましたっていうふうに、でそれで土師入ったんですが、入る時にまたちらっとまた弱気が出て、牧師になるかどうかって書いてある、ならないって書いて出したんですね。これがまた大学院の時に大変問題になったりしたんですが、まあそういうことをしながら、でも究極やっぱりあちらが捉えてくださって、そして私は今これ以外に私の道はなかったっていうふうに信じられていますね。そして素晴らしい。だからさっきの渡辺さんの時には理不尽に見えるっていうことがあっても、神様が保証してくださってるっていうね、そのことを信じていると必ず見えてくる。一番いけないのは限界のある判断で、それであれこれやみくもにして、かえってこじらせて面倒にしてしまうっていうことの方がいけないですね。ですからどんと信じて、そしてあなたを捉えた方は確かな方です、そして永遠の命を保証してくださってます、その一人のが十字架で死んでくださったという確かな事実がある、だからジタバタしない、恐れて恐れながらしかしお任せします、それでいいんだというふうに思うんですね。お願いしましょう。聖なる御神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。私たちの勝手な思い込みや欲や願いで誠に見当外れの判断をしたり走ったりしがちですが、しかしあなたは常に目を留めていてくださって、その時その時に応じて私たちに振り返ることの時をお与えくださっていることを心から感謝をいたします。いつもあなたの目が確かにあることを信じながら、あなたをいつも恐れ従っていくことができるように、聖霊の豊かな助けと導きをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。